防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回の出演も地方協力確保室森本室長さんです。災害対応の第3部となります。さて、前回は防衛省自衛隊が行う3つのお話のうち1つを教えていただきました。森本室長さん、2つ目以降またよろしくお願いできますか？
はい、よろしくお願いします。
はい、ではお願いいたします。
はい、次に、防衛省自衛隊が行う2つ目の防災訓練が、はい、各方面隊レベルで実施する訓練です。
はい、
陸上自衛隊は北部方面隊、東北方面隊、東部方面隊、中部方面隊、西部方面隊の5つの方面隊を配置しており、
はい、
防衛、警備、災害派遣などに任ずるとともに、はい、命により国際平和協力活動及び他方面隊に対する増援を行うことにより、あらゆる事態に迅速な対応が可能となっています。
はい、そうですね。
このうち中部方面隊は全国面積の約 30% に相当する東海、北陸、近畿、中国、四国地区の2府10県を担任しています。ちなみに人口で言えば日本の総人口1億2600万人の約 36% に相当する4570万人が居住する地域となっており、日本の経済においても中枢をなす重要な地域と言えます。
そうですよね。
中部方面隊では、はい、平成25年2013年から、はい、南海レスキューという大規模な防災訓練を実施しており、
はい、
直近では令和2年2020年に訓練が行われています。訓練は方面隊による大規模震災対処に係る演練を実施して、各種事態に対応する連動を向上し、災害対応能力の向上を図ることを目的としており、
はい、
地方自治体等の参加を得て実施する震災対処訓練となっています。主要な訓練内容は、
はい、どうでしょう。
災害対策本部における調整、
はい、
活動拠点等への救助物資輸送、
はい、
消防医療機関との広域医療搬送、
はい、
海上自衛隊艦艇内における洋上 SCU、
はい、
ステージングケアユニット、航空搬送拠点、臨時医療施設の開設、
はい、
DMAT、うん、ディザスターメディカルアシスタンスチーム、
あ、そういう意味だったんですね、
災害派遣医療チームとの連携などですが、この訓練は、はい、東幕が実施する日米共同統合防災訓練と連接して、
はい、
南海トラフ地震発生時における在日米軍との共同対処を実動で訓練することにより、在日米軍、関係省庁、
はい、
関係地方公共団体などとの連携による震災対処能力の維持向上を図りました。
すごいですね。
なお、この訓練には、はい、日高郡美浜町に所在する和歌山駐屯地の第304水災障害中隊も参加し、美浜町の円珠ヶ浜海岸において、
はい、
大阪府和泉市に所在する篠田山駐屯地の第37普通科連隊と共同し、水陸両用の水災障害敷設車を使用した要救助者の捜索訓練を実施しました。
そか、まあ、地元の和歌山駐屯地も参加しての官民挙げての大きな訓練ですね。でもリスナーの皆さんもこう初めて聞かれた方が多いと思います。私たちは普段なかなか目にすることができないので、もっと情報発信して積極的に PR してほしいですね。それが私たちの災害への備えの啓蒙になると思います。
そうですね、うん、 報道では断片的に訓練の事実関係が取り扱われるのみで、はい、なかなか訓練の詳細までは伝わりにくいのかもしれませんね。
そうですね。
関心のある方は防衛省のホームページからも訓練概要を知ることができますので、はい、ぜひ一度ご覧になってみてください、
ね、防衛省のホームページ防衛省自衛隊の全般的なことから新型コロナワクチンの大規模接種センターのことまで情報が盛りだくさんです。見て損はないと私が保証します。皆さんもぜひ一度ご覧になってみてください。
ありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。
ついでに近畿中部防衛局のホームページもよろしくお願いします。
はい、
こちらもお役に立つ情報が盛りだくさんです。次に防衛省自衛隊が行う3つ目の防災訓練が、各部隊が実施または参加する防災訓練です。この訓練は本年1月、奈良県十津川村において方面隊施設課合同訓練を実施しました。この訓練は十津川村の河口において対岸を被災地と想定、仮設橋を設置し、実際に支援車両を渡らせる大規模な訓練でした、
ね、すごいです。橋を作るんですよね。
はい、訓練内容は吊り橋のような系統橋による渡河体験、
はい、
2種類の橋を組み合わせた金剛橋による渡河体験、啓門橋に大型トラックを乗せ対岸への移動、金剛橋を大型トラックが移動する訓練など、一般の方々が参加し体験できる防災訓練を実施しました。
まあ、和歌山県は面積の8割以上山地が占め、平野部が狭い上に海岸線が総延長650キロメートルにも及んでおり、災害時の交通路の確保がとっても重要になってくると思います。そういう意味でも私たちのライフラインを確保する上からもうとっても重要な訓練ですね。
そうですね、
うん、
万が一の際のライフラインの確保は、
はい、
まさに生死に関わる大切な問題だと思います。
思います。
そういう意味では、
はい、
全国に多く存在する離島もまさにライフラインが命綱だと言えます。
そうですね。
統合幕僚監部では、
はい、
沖縄県の離島などにおける突発的な大規模災害への対処についても、
はい、
実動による離島統合防災訓練、
はい、
ライデックスリモートアイランドディザスターリリーフエクササイズを実施し、関係機関などとの連携の強化、
はい、
自衛隊の離島災害対処能力の維持向上を図っているんですよ。
まあ、和歌山県は有人の子離島は少なく、串本町の大島ぐらいだと思いますが、海岸部の道路が寸断されればまさに陸の孤島となりかねず、他人事とは言えませんね。
皆さんの命に関わる問題として、災害時の医療活動の継続も避けては通れない問題です。
そうです。
防衛省自衛隊では、
はい、
内閣府が計画する大規模地震時医療活動訓練に参加し、
はい、
広域医療搬送及び地域医療搬送にかかる輸送、
はい、
航空搬送拠点臨時医療施設、
はい、
SCU における運用支援要領など、災害派遣時の各種行動及び防災関係機関との連携要領を訓練し、災害対処能力の維持向上を図っています。訓練内容は航空自衛隊の C-130 輸送機の DMAT、 災害派遣医療チームの搭乗、
はい、
DMAT による SCU 訓練、伊丹SCU における DMAT 医療活動、
はい、
患者機内搬送などの訓練を行いました。
本当にあらゆる場面を想定した訓練を実施しているんですね。とっても心強いです。ところで森本室長さん、防災訓練を実施する場合にはどのようなことを心がけて取り組めばよろしいんでしょうか。
はい、防災訓練を実施する際は、その地域の被害想定に応じ、はい、各々の機関が訓練内容に応じた 人員の規模やどのような装備を使用するか調整します、はい、そこでそれぞれの機関が保有する装備が異なり、その装備を使用するにあたって現地調査などを行うのですが、関係機関がその装備の特徴やさまざまな情報を共有することで、いざという発災時に迅速な対応が可能となり、また被災地域の地形や障害物などのデータが蓄積され、被害地域の地籍によって部隊進出や装備の使用の可否、すなわちできることできないことが分かるのです。
すごいですね。
お互いにそれぞれが連携しながら防災訓練を実施し、相互理解と課題を抽出し、この地域ではどのようなものを準備しておかなければならないか、避難計画はこれで十分なのかとか、地域防災計画の見直しにもつながると考えています。
そうだと思います。
当然ながら防衛省自衛隊も保有する装備が逐次更新導入されますので、そのような装備を防災訓練で活用し、総合理解課題を抽出することが重要となります。
まさに訓練でできないことは本番でもできないっていうことですね。そのために普段からできることできないことをよく知っておくということが重要なんですね。
その通りです、これは皆さんのご家庭やお住まいになっている地域でも同じことが言えます、さらに災害時における航空機の運用は、情報収集や輸送などに大いに期待されるところですが、これも日頃からのデータの蓄積が重要となってきます。本年2月、和歌山県で実施された日米共同統合防災訓練、T-REX において航空自衛隊の C2 輸送機が、南紀白浜空港に初めて飛来しました。
そうなんですよね。
この C2 輸送機は、C1 輸送機の後継機として、国際平和協力活動の対応など、自衛隊の各種任務をより効率的に遂行するために開発された国産輸送機です。C1 に比べ、様々に近代化された装備を持つとともに、約4倍の航続距離、約3倍の搭載重量によって、より多く、より遠くへ運ぶことが可能となっています、南紀白浜空港は、南海トラフ地震発生時には、航空機用救助活動拠点となる場所です。
そうなんです。
災害時には多くの輸送機や大型ヘリコプター、救難ヘリコプターや、後で述べますが、オスプレイなどが往来します。特に南紀白浜空港がある和歌山県南部地域には道路でのアクセスが厳しく、孤立化しやすい地域となっていますので、活動拠点としては非常に有効な施設となります、
そうだと思います。
航空機は滑走路の長さや耐荷重において性能上では離発着が可能でも、滑走路や駐機場地区の状況により、航空機の運用が難しくなる場合があります。
そうなんですね。
したがって防災訓練で航空機が実際に南紀白浜空港に飛来したことは、実際の災害対応を考えた場合、一連の動作の確認が事前にできたという意味において非常に大きなメリットとなりました。
そうですね。いかにより多くより遠くへ運ぶことができても、いざという場合に性能上の能力を遺憾なく発揮するには、日頃からの地道な努力であるデータの蓄積が必要になってくるんですね。
その通りです。ところで、先ほど自衛隊の輸送機は、国際平和協力活動などさまざまな対応にあたると申し上げましたが、記憶に新しいところでは、今年1月の南太平洋トンガ王国付近の海底火山の噴火において、陸海空自衛隊が総力を挙げて、国際緊急援助活動を実施しました。
そうでしたね。
今般の活動において、航空自衛隊の C-130 輸送機が17トン、海上自衛隊の輸送艦大隅が約210トン、陸上自衛隊の大型ヘリコプター CH-47 が約30トンの緊急援助物資を輸送しましたが、 近隣国のニュージーランド、オーストラリアに次いで3番目という極めて迅速に活動を行えたのも、はいはい、連動維持の向上のため、国民の皆様のご理解の上、はい、国内において防災訓練をはじめとした様々な訓練を日頃から実施できているから成し遂げられたものです。
そうだと思います。日本国内のみならず、この地球上のいかなる地域で災害が発生するかもしれません。いざという時に国境の隔てなく迅速に助け合えることが人命を救う上で何より重要なことだと思います。
防災訓練を地方公共団体や関係機関などと行うことは、はい、国民の皆様に防衛省自衛隊の災害対処能力を知っていただく最大の機会でもあります、
は
い、
そうです。
自衛隊から防災訓練や展開訓練などの調整がありましたら、はい、皆様のご理解ご協力をお願いします、
はい、いざという時に自衛隊が最大級の能力を発揮するためには、日頃からの訓練がいかに大切であるかということがよく分かりました。私たち国民も理解できることは少しでも協力していきたいと思います。
ありがとうございます。それでは航空機の運用として最後になりますが、はい、オスプレイの運用についてお話ししたいと思います。
お願いいたします。
オスプレイはヘリコプターのような回転翼機と異なり、はい、飛行機のような固定翼機のように速い巡航速度と長い航続距離を有するとともに、はい、回転翼機よりも高高度を飛行できるといった特徴があります。
そうですね。
具体的には陸上自衛隊の大型ヘリコプター、はい、CH-47 に比べ最大速度が約2倍、うん、搭載量が約3倍、航続距離飛行高度が約3倍と極めて高い性能を有しています。
すごいですね。
現在陸上自衛隊は千葉県の木更津駐屯地において、はい、オスプレイの運用開始に向けて教育訓練を実施しています、うん、オスプレイは国民の生命財産を守る自衛隊の任務遂行に必要不可欠なものであり、はい、災害時には欠かすことができない航空機であることをご理解いただけたらと思います。
理解できてると思いますよ。
和歌山県におけるオスプレイの運用は平成26年2014年10月の日米共同統合防災訓練 T-REX において、はい、潮岬沖に停泊している海上自衛隊の艦艇から、はい、串本町潮岬への DMAT 消防車の傷病者の搬送及び救援物資の輸送訓練などを行いました、はい、また平成28年2016年4月に発生した熊本地震においては、はい、アメリカ海兵隊のオスプレイ延べ22機が被災地域への生活物資約36トンの輸送に活躍しました。
まあ、何でも新しいものを不安視する向きもありますが、このオスプレイの優れた性能は災害時においても最大限の能力を発揮し、私たちの助けになってくれるものと確信しております。さあ、ここで森本室長さん、はい、今回また一曲お届けしたいと思います。今回はですね、と思考を凝らしまして、まあ、和歌山県民がこの歌を聴けば喜ぶと、この人の坂本冬美さんの曲を1曲選ばせていただきました、
はい、
また君に恋してるです。
朝中湯が招く光を浴びて、初めてのように触れる頬、手のひらに伝う君の寝息に、過ぎてきた時が報われる。いつか
よく聞いていただきました。ここからもさまざまな自衛隊の活動を紹介してくれるんですよね。
はい、
お願いいたします。
ここからは日頃の自衛隊の地道な活動を紹介させてください。
はい、地道な活動なんですね。
はい、
はい、
災害派遣活動を円滑かつ迅速に行うためには、
はい、
これまでにお話ししてきました防災訓練の積み重ね以外に、
はい、
平素から地方公共団体などとの緊密な連携を強化することが求められます
と思います。
自衛隊の各部隊は所在する地域、
はい、
あるいは担任する区域の自治体との間で、
はい、
災害派遣に関し予期される要請内容や、
はい、
支援項目連絡手段や経費負担などに関する協定を締結している場合が多く、また自治体の防災計画にも自衛隊の支援内容が盛り込まれています。
すごい。
一例として和歌山県の地域防災計画では、自衛隊が処理すべき事務または業務の対抗として人員の救助、消防、水防および救援物資の輸送、
はい、
並びに通路の応急警戒、応急救援、
はい、
貿易、給水、入浴支援、および通信支援などが記載されています。
貿易も入るんですね。
防災計画のみならず、
はい、
地方公共団体と自衛隊との連携をより強固にするため、
はいはい、
各都道府県に所在する自衛隊地方協力本部に国民保護、災害対策連絡担当官を配置したり、地方公共団体への自衛官の出向や事務官の相互交流なども行っています。また 地方公共団体からの要請に応じ、
はい、
防災分野で知見のある退職自衛官を推薦し、
はい、
防災部局で活躍してもらっており、その知見を生かし地域防災計画の見直しや、
はい、
防災訓練の企画立案などに従事しています。
まあ、日頃からの連携、信頼関係の構築、顔と顔が分かる形での交流はとっても大切だと思います。
繰り返しになりますが、
はい、
改めて自助、共助、公助のお話をもう少しだけさせていただきます。
お願いいたします。
いつ襲ってくるか分からない地震や風災害、はい、土砂災害などの自然災害にいかに備えるか、ご自身が暮らされている地域にはどのような危険があり、
はい、
いざという時にどう行動し避難するかを日頃からご家族と話し合い、
はい、
考えて決めておくことが重要です。
そうですね、
自分の命は自分で守る、当たり前のようですが、
はい、
なかなかできないのが事実です。ご自身が助かれば大切な人も助かることができます。大規模な災害になればなるほど、お一人お一人が自分の身は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという考えを持ち、日頃から備えてください。
はい、わかりました。
最後は公助として警察、はい、消防、海上保安庁などの関係機関、そして防衛省、自衛隊は最後の砦として皆様の生命財産を守る所存であり、そのために日々訓練を重ねています。
なんですね。自助、共助、公助、改めてこの言葉をかみしめよく考えてみたいと思います。リスナーの皆さんもこの機会にぜひご家族、ご近所の皆さんと話し合っていただければと思います。
最後になりますが、
はい、
自衛隊和歌山地方協力本部の日頃からの取り組みを紹介させていただきます。
お願いいたします。
和歌山地方協力本部では、
はい、
東日本大震災や紀伊半島大水害から得た経験を、南海トラフ地震発生の際、皆様の自助・共助に生かしていただくため、県内の小学校、中学校、高校及び自治体の方々に防災スクールという授業形式で啓発活動を行っています。
すごい活動ですね。
一例として簡易担架の作り方と搬送方法、救急法、ロープワーク、土のう作りを実施し、災害場面で役立つ実践的な内容となっています。各都道府県に所在する自衛隊地方協力本部においても同様の取り組みの対応が可能ですので、防災スクールをご希望の際はお近くの自衛隊地方協力本部にお尋ねください。
とっても良い取り組みですね。どうしても高齢化が進む地域の中で学生さんのような若い力が必要になってくることもあると思います。そのために日頃から災害に役立つ実践的な体験をしておくことも非常に大切なことだと思います。
本日は防衛省自衛隊の災害対応や防災訓練についてお話しさせていただきました。説明の中でも申しましたが、自己完結性のある組織化された集団としては我が国随一の規模能力を有している防衛省自衛隊が、国民の皆様の生命や財産を守るためにはその基盤となる人材の確保が必要になります。
そうですね、
一人一人の自衛隊員は国家を守る公務員です。また盛況な部隊を維持するため、任期制、若年定年制を導入しています。自衛隊で培った能力を地方公共団体や民間企業で発揮できます。自衛隊への入隊に興味のある方、退職自衛官の雇用に興味のある地方公共団体や企業の方は、お近くの自衛隊地方協力本部にお尋ねください。
すごいですね。これは
本日は初めての出演ということもあり、不慣れでお聞き苦しかったかと思いますが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。
いえいえ、森本室長さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。私たちに役立つ大切なお話でしたよね。それでは最後の曲、銀河鉄道999をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。リスナーの皆さん、 今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。防衛問答緊中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。3回にわたってお届けいたしました。今回災害対応についてラストの第3部を終わることができました。本当にありがとうございました。次回をお楽しみに。
星の架け橋渡ってゆこう。人は誰でも幸せ探す旅人のようなもの。希望の星に巡り合うまで歩き続けるだろう。きっといつかは君も出会うさ青い小鳥。果て目指す星は宇宙の停車駅なんだ。君を招くよ夢の軌道が。さすらい人の澄んだ瞳に命が燃えて。Oh